今日は普段のプレゼンをより分かりやすく伝える方法についてお話しします。こんにちは。ビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございます。私はデール・カーネギー東京トレーニングの佐々木千鶴と申します。このプログラムは東京港区赤坂にありますデール・カーネギー東京トレーニングのハイパフォーマンスセンターからお届けしております。このチャンネルではコミュニケーションスキル、リーダーシップ、プレゼンテーション、セールスにフォーカスしお話ししてまいります。それでは早速今日のトピックに参りましょう。スタビー6本分の距離感、イメージで伝えるプレゼンテーション。想像してみてください。大切なプレゼンの準備をしているとしましょう。テーマはすでに決まっています。まずは以前作ったプレゼン資料を開き、どれを残してどれを削るかに悩んでいる状態。はい、多くの方はプレゼンの準備は資料やビジュアル作成、データ集めからスタートします。ここで少し発想を変えてみましょう。資料に頼るのではなく、私たちが話す言葉だけで聞き手の脳内に鮮明なイメージを描かせるようなプレゼンを目指してみるのです。実は聞き手の想像力を刺激して頭の中でビジュアルを描かせることは、単なる情報提供以上に効果的だと近年の研究が証明しています。私たちの脳はデータよりもイメージやストーリーに強く結びつき、そこから生まれる感情や経験とともに記憶されやすくなるのです。さらにこのアプローチはエンゲージメントを高めるという効果もあります。プレゼンが一方通行ではなく、聞き手と共に旅をしているような感覚になるのです。プレゼン資料を作り込んだプレゼンは見栄えは良いのですが、気をつけたいことがあります。資料が強調されすぎて、プレゼンターである私たち自身の存在が薄れてしまう可能性があるのです。それなので、新しい視点でプレゼンを構成してみてはいかがでしょうか。つまり、どの資料を使うかを考えることからプレゼンの準備を始めるのではなく、聞き手にどんな絵を想像してもらいたいのかという視点で準備をスタートしてみるのです。実際に、それは3年前のことで、その日はニューヨーク、マンハッタンに大雪が降っていました。とプレゼンを始めれば、私たちは雪に覆われた映画のワンシーンのようなニューヨークの街並み、資料なしでも思い描くことができます。一気にプレゼンのストーリーに引き込まれてしまいます。後半ではさらに難しいことを分かりやすく話すプレゼンについてお話ししてまいります。このプログラムはデール・カーネギー東京トレーニングの公開コーストレーニングのスポンサーによりお届けしております。デール・カーネギー東京トレーニングはコミュニケーション、リーダーシップ、プレゼンテーションなどのトレーニングをオンラインまたは対面で日本語、英語のそれぞれの言語で行っております。インハウスカスタマイズトレーニングも承っております。このチャンネルでは各週でビジネスプロフェッショナルに役立つアイデアや情報をお届けしております。ぜひサブスクライブをお願いします。そして同僚、ご家族やご友人にもご紹介ください。こちらのポッドキャスト配信はお聞きの皆様の個人情報保護に配慮し、リブシンを採用させていただきました。リブシンは私たちの個人情報へのアクセスをどなたにも許可しない厳格なポリシーを持っているので、皆様にご安心してお聞きいただけます。 動画での学びを深めたい方、ジャパンデールカネギーテレビで1000本以上の動画コンテンツをご覧いただけます。毎週木曜は YouTube でザ・ビジネスプロテレビもアップされています。ぜひチェックしてみてください。またデールカーネギー東京トレーニングについてはウェブサイトdale-carnegie.co.jp をご覧ください。世界のビジネスプロフェッショナルの愛読書として名高いデールカーネギーの人を動かす道は開けるもぜひお読みください。なお、このビジネス達人の教えについてのご感想やリクエスト、お悩みのご相談などは地図.sasaki@delcarnegie.com までご連絡いただけましたら幸いです。おかえりなさい。事実を事実として過不足なく伝えても相手の記憶に残らなければ意味がありません。その点で弊社のオーストラリア人の社長のエピソードは大変ユニークだと思いましたのでご紹介します。それは彼の大学の同級生がブリスベンから離れた場所に住んでいたという会話をしていた時のことだそうです。弊社社長がブリスベンからの距離を尋ねたところ、その同級生の方は到着するまでにスタビー6本飲むくらいの距離だよと表現したそうです。もちろん今では違法ですが、当時のオーストラリアでは一般的にスタビー、すなわちビールの小瓶の本数で距離感を示すことはよくあることだったと教えてくれました。このようにユニークで具体的な表現をすることで、イメージが頭に浮かびやすくなり、ただ単純に〇〇キロ離れているという事実を伝えるよりも、道中の様子や多くの映像が脳内に再生され、聞き手の印象に残りやすくなるだけではなく、聞き手との心の距離も縮まります。データや統計も大切ですが、羅列するとどうしても抽象的になってしまいます。ですがデータをストーリーに溶け込ませると、情報が一気に身近で意味のあるものに変わります。例えば、面積はフットボール競技場3つ分ですというより、フットボール競技場3面が横に並んでいると想像してみてくださいというように、実際に脳内に絵を描けるように話す方が分かりやすく感じませんか？もちろんプレゼンの資料が全く無駄というわけではありません。百聞は一見にしかずですから、写真一枚がスライドに映し出されることでメッセージを補強することができます。さらに、詳細なテキストや表、数字がずらーりと並んだ資料は、情報提供、共有という意味では有効ですが、印象に残るプレゼンという文脈においてはインパクトに欠けてしまいます。実際に最近拝見したプレゼンは、複数のプレゼンターの方々が自社の取り組みや業界の動向をスライドを使い、データや詳細を伝えるというプレゼンを行った後、同じ方々がスライドなしでパネルディスカッションを行うというものでした。パネリストの方々がスライドを全く使わず、自分の言葉で例え話や比喩表現を用いて話してくださったので、スライドを用いたプレゼンよりもパネルディスカッションの方が、聞き手が脳内に絵を描きながらプレゼンを前のめりで聞くことができ、会場全体が一体感を感じることができました。ですから皆さん、話すときは聞き手の心の中に絵を描かせましょう。そうすれば私たちのメッセージが聞き手の心の中で長く生き続けます。今日もビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございました。新たな気づきはありましたか？さて、次回のエピソードはエピソード93です。次回のエピソードも ぜひチェックしてみてください。それでは次回のビジネス達人の教えでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。